学講座19110回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は視神経脊髄炎の新たな治療について、国立病院機構北海道医療センター臨床研究部長新野正明さんにお話しいただきます。
皆様こんばんは。北海道医療センターの新野です。本日は視神経脊髄炎スペクトラム障害の新たな治療に関してお話ししたいと思います。この疾患は名称にあるように視神経と脊髄が主な障害部位と考えられていました。以前は日本では多発性硬化症の一部、視神経脊髄型多発性硬化症と言われていましたが、その後アクアポリン4抗体以下 AQP4 抗体と略しますが、この自己抗体が同定されたことにより多発性硬化症とは異なる疾患であることが判明しました。さらに AQP4 抗体が陽性でも視神経や脊髄に病変を持たず、脳幹病変や大脳病変のみを呈する症例もあることが分かり、スペクトラム障害が加えられ、ニューロミエライテスオプティカスペクトラムディスオーダー、略して NMOSD と呼ばれるようになりました。一方 NMOSD に比較的特徴的な視神経と脊髄に病変を呈するものの、AQP4 抗体が陰性の一群も存在し、現在はそれも NMOSD として含まれます。ただこれまでの NMOSD に対する臨床試験の結果などを見ても、 AQP4 抗体陽性群と陰性群ではその病態基準が異なる可能性が高く、 NMOSD と一つにまとめることが適切かどうかは現在議論があり、将来的には別の疾患として分けられてくるのではないかと思います。ところで昨年9月に多発性硬化症視神経脊髄炎スペクトラム障害診療ガイドラインが6年ぶりに改定されました。こちらには視神経脊髄炎スペクトラム障害の治療のみならず、診断やフォローアップに関する内容も盛り込まれています。本日は NMOSD における新たな治療ということで、このガイドラインの内容を盛り込みながら、主に生物学製剤に関してのお話をしたいと思います。最初にお断りしておきますが、生物学製剤は AQP4 抗体陽性 NMOSD にのみ保険適用がありますので、本日のお話は AQP4 抗体陽性 NMOSD に対する治療法としてご理解ください。 NMOSD は再発を繰り返す疾患ですが、初発を含め急性増悪期の症状が非常に重篤なことが特徴です。例えば視神経であれば罹患した側の視力がほとんどなくなるぐらいまで、脊髄炎であれば起立が不能になるぐらいまで増悪をきたします。またこれまでの研究では再発は初発と同じ領域、例えば視神経炎であれば再度視神経炎、脊髄炎であれば再度脊髄炎をきたしやすいと言われています。そのため NMOSD の再発予防の基本は、再発をできるだけ起こさせないとか軽い再発にさせるということではなく、再発を絶対に起こさないようにするということになります。以前は NMOSD の再発予防としてはステロイド薬や経口免疫抑制薬が使われることがほとんどでしたが、これらの治療薬に関してはきちんとしたエビデンスがないことや保険適用がないということが問題点でありました。そして2019年以降、現在まで5つの生物学製剤が保険収載されました。これらの薬剤はいずれも臨床試験によりしっかりとしたエビデンスを持った薬剤です。5つの生物学製剤は発売順にエクリズマブ、サトラリズマブ、イネビリズマブ、リツキシマブ、ラブリズマブです。いずれの薬も最後にマブがついていることからお分かりいただけますように、モノクローナル抗体製剤になります。それではそれぞれの薬剤を見ていきたいと思います。はじめにエクリズマブとラブリズマブを紹介します。この両剤は補体阻害、具体的には補体の一つである C5 乖離阻害薬になります。ラブリズマブはエクリズマブの誘導体で、エクリズマブは維持期は2週間に1回の点滴なのに対して、ラブリズマブは8週に1回の点滴投与となっており、患者さんの負担がかなり軽減されています。そもそもなぜ補体阻害薬が NMOSD の治療薬として考えられたかですが、そのためには NMOSD の病態基準を説明する必要があります。 主にアストロサイトの速突起に極在する AQP4 に対する自己抗体や補体を介してアストロサイト障害を出し、このことにより血液脳幹網の破綻や組織浮腫、二次的に誘導される炎症、脱髄、軸索障害が起こり、組織壊死に至ります。この過程で補体が活性化していることが分かっており、補体は NMOSD の病態形成に重要な働きをしています。実際、NMOSD 患者の血清や髄液では、C5 が解裂した後の一つである C5A が上昇していることが示されています。そこで C5 解離阻害薬が出てきたわけなのですが、その臨床試験を紹介したいと思います。エクリズマブは第3層国際共同臨床試験であるプリベント試験が行われ、日本人14例を含む AQP4 抗体陽性 NMOSD 患者143例が、エクリズマブ投与群96例、プラセボ群47例に分かれ、初回再発までの期間が比較検討されました。結果、エクリズマブ投与群では3例 3%、プラセボ群では20例 43% に再発が認められ、統計的に有意差が認められました。一方、ラブリズマブでは、非盲検第3層多施設国際共同試験、チャンピオン試験が成人患者58例を対象として行われました。この試験では、非盲検で行われたんですけれども、その理由は、NMOSD の再発は重篤な機能障害をもたらす可能性がある一方で、この試験が行われた時点ですでに NMOSD に対して有効な治療選択肢が存在していたということから、倫理的理由でプラセボ対象群が設定されませんでした。そのため対象群としては先ほどのエクリズマブのプリベント試験のプラセボ群が置かれました。結果、ラブリズマブを投与された患者は全員中央値73週にわたる治療期間を主要評価項目である独立評価委員会による判定した再発なく経過しました。このようにエクリズマブ及びラブリズマブは非常に有効性の高い薬剤だと考えられますが、気をつけなければならない副作用として髄膜炎菌感染症があります。その予防のためにエクリズマブないしラブリズマブ投与前に髄膜炎菌ワクチンを打つのですが、本邦で認可されているのは4価髄膜炎菌ワクチンで、全ての血清群をカバーしているわけではないこと、またたとえワクチンを打ったとしても完全に髄膜炎菌感染症を回避できるわけではないことから、常にその感染のリスクを患者さんと共有し、もし発熱、頭痛といった髄膜炎を疑う症状が少しでも出た場合の対処法を事前に十分に話し合っておくことが重要です。また C5 の一部の遺伝子多形においてはその効果が期待できないことが指摘されており、投与前に調べておくことも大切です。次にサトラリズマブを紹介します。この薬剤はインターロイキン6以下 IL6 と略しますが、その受容体阻害薬です。同じような作用基準の薬として、関節リウマチなどで使われるトシリズマブがあります。これまでの研究から NMOSD の病態形成において重要な働きをしていることが示されています。IL6 は免疫応答や炎症反応の調節において重要な役割を果たすサイトカインの一つで、末結合型 IL6 受容体及び可溶性 IL6 受容体と結合し複合体を形成することで細胞内にシグナルが伝達されます。サトライズマブはヒト化 IgG2 抗体で膜結合型及び可溶性 IL6 受容体の両方への結合することによる IL6 が結合するのを阻害し、その結果細胞内へのシグナル伝達を抑制します。サトライズマブは血中滞留性を向上させることを目的としてリサイクリング抗体技術を適用させて、抗体工学技術によるアミノ酸改変が加えられています。そのことにより投与間隔を4週間に伸ばすことが可能になりました。また皮下注射製剤でもあり、在宅自己注射も可能ですので、自己注射ができれば3ヶ月ごとの通院で済む場合もあります。サトライズマブの第3層試験としては、免疫抑制薬のベースライン治療とサトライズマブの併用療法を行ったサクラスカイ試験と、サトライズマブ単剤によるサクラスター試験があります。サクラスカイ試験では、再発はサトライズマブ群 19.5% で、プラセボ群 42.9% で、62% の再発リスク減少率を認めました。 サトラリズマブ単剤のサクラスター試験でも初回再発までの期間ではプラセボ群に対して実薬群は 55% の再発リスク減少率を示しました。サトラリズマブの副作用としては IL-6 の機能をブロックするためトシリズマブ同様注意が必要なのが感染症です。また感染の際に発熱や CRP の上昇を伴いにくいため気をつける必要があります。高齢者で ADL が悪い方や排尿障害を伴っている方では肺血症のリスクに注意します。また投与前に B 型肝炎ウイルスのキャリアや気管線、結核などの感染症についてチェックしておくことも重要です。次にイネビリズマブを紹介します。イネビリズマブはプロ B 細胞から一部の形質が細胞、形質細胞まで表面に発現している CD19 に特異的に結合し、それらの細胞を除去するモノクローナル抗体です。イネビリズマブに関する国際共同第23相試験である N モーメンタム試験では、主要評価項目である再発までの期間は、イネビリズマブ群でプラスボ群に比して優位な延長が示されました。この試験での併用薬は、Day 1から21、21までのステロイド投与のみであり、イネビリズマブ単剤での十分な効果が示されました。イネビリズマブの投与方法としては、投与前に B 型肝炎ウイルスのキャリアや気管線についてチェックしておきます。イネビリズマブ点滴時は、その30分から1時間前に抗ヒスタミン薬及び解熱鎮痛剤を飲み、点滴30分前に副腎皮質ホルモン剤の注射を行いますが、特に副腎皮質ホルモン剤の注射はインフュージョンリアクション予防において大事です。イネビリズマブ投与中は免疫グロブリン、特に IgM の低下に注意し、生ワクチンの接種は控えます。この薬剤は維持期では半年に1回の点滴ですので、患者さんの負担という意味ではかなり軽減されていると思います。最後にリツキシマブです。リツキシマブはリンパ球表面に発現している CD20 に対する抗体です。CD20 は先述の CD19 同様、主に B 細胞に発現しており、リツキシマブを投与することでその発現細胞を除去します。リツキシマブは NMOSD に使えるようになっている以前から CD20 陽性の B 細胞性非ホジキンリンパ腫、顕微鏡的多発血管炎、難治性のネフローゼ症候群、全身性狭窄症など、様々な疾患に対しての保険適用があり、歴史も古い治療薬です。NMOSD に対するリツキシマブに関しては、宇多野病院の田原先生が中心となって、日本のみで行われた臨床試験のデータからその承認に結びつきました。具体的には、リン1試験と言いますが、こちらの試験では、ステロイド治療中の AQP 方向体陽性 NMOSD 患者38名が参加し、初回再発までの時間が主要評価項目として設定され、治療期間72週の間にプラセボ群で7件の再発が認められたのに対し、リツキシマブ群での再発はなく、優位に再発抑制効果が認められました。臨床上問題となりやすい副作用は、リツキシマブはキメラ製剤であるため、点滴時に生じるインフュージョンリアクションです。悪寒や発熱、瘡痒感、咳、血管浮腫、喉の違和感や目の充血などのアレルギー症状、重篤な場合には血圧低下などに注意が必要です。イネビリズマブ同様、投与予定前に B 型肝炎ウイルスのキャリアや気管線についてチェックしておきます。投与後は生ワクチンの使用が不可となっています。リツキシマブの長期使用では低ガンマグロブリン血症が合併することが知られているため、定期的な血液検査が必要です。今回は NMOSD に対する新しい治療薬である生物学製剤について解説しました。本邦では現在5種類のモノクローナル抗体製剤が承認されており、それぞれの作用基準や使用方法、副作用を十分認識して患者さんと共有しておくことが大事です。これらの生物学製剤はきちんとした臨床試験を行い、その効果が示されています。ただ、これらのデータの多くは短期的なもので、長期使用による影響に関しては十分な情報があるとは言えず。また、ほとんどの薬剤は価格が非常に高額です。また、NMOSD の疾患に使用されたことがない薬剤もあるため、作用基準からは予想のつかない副作用が出ないとも限りません。そのため、昨年改定されたガイドラインでは、 AQP 方抗体陽性 NMOST 患者の再発予防を生物学製剤で開始することに関しては、推奨はするものの条件付きとなり、使用する患者は十分検討を行うこととなりました。具体的な中期として、初発が生活に支障をきたす症状である場合、急性期治療への反応性が乏しい場合、経口免疫抑制剤の使用が躊躇される場合などにおいて、生物学製剤の開始を検討する。感染症に注意し、その対策が十分取れる体制、施設で行う。併存疾患にも十分注意する。エクリズマブ、サトラリズマブ、イネビリズマブは非常に高額であり、国民医療費の増大の観点からコストベネフィットにも考慮するの3つの記載がされています。一方で、この5剤の生物学製剤を使用することは現時点ではなく、どのように使い分けるかに関しては今後の課題です。いずれの薬剤についても注意しながら診療に当たる必要があると考えられます。以上でお話を終わります。
今日は視神経脊髄炎の新たな治療について、国立病院機構北海道医療センター臨床研究部長新野正明さんにお話しいただきました。
ラジオ日経は開局以来、全国の医療に携わる方々に向けた情報番組を放送しています。毎週月曜火曜木曜の夜11時からの第一放送は医学薬学情報タイム。放送後お好きな時間にお聞きいただけるラジコタイムフリーサービスやポッドキャストも配信中。詳しくはラジオ日経のウェブサイトをご確認ください。皆様と共に歩んで70年、これからも質の良い情報で医療に携わる皆様をサポートしてまいります。
それではこれで日本医師会の企画でお送りしました医学講座を終わります。We'll be right back.